ナムプレイ。この番組は僧侶である私玄峰が音楽や映画など身近なものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレイです。よろしくお願いします。いやー、あったかいですね。完全に春ですね。いや、今もう3月末、30日に撮ってるんですけど、一気に、京都も、あったかくなって、やっぱね、あったかくなると急に桜とかも咲いてくるんですよね。なんか、まあ、僕毎朝掃除をしてるんですけど、朝の6時ぐらいにお掃除をして、で、まあ、夕方一応もう一回お庭の見回りとかするんですけど、朝は咲いてなかったのに、なんか夕方になったら咲いてるのが増えてるとか結構あって、だからやっぱそれぐらい、まあったかいというかね、こう、あ、春なんだなって感じますね。多分まあね、あの静岡とかでもそうですし、今も全国いろんなとこ開花宣言してたり、まあ、咲いてたりするので、春をね感じてる方多いと思うんですけど、どうですか皆さん、春はお好きですか？まああんまりこう嫌いっていう人いないと思うんですよね。まあシンプルに ちょうどいい気候じゃないですか。あったかいしね、そんなに雨がめっちゃ降るとかでもないし、やっぱこうお出かけするにもいいしね、なんかこう過ごしやすい気候だし、まあそれこそ桜なりいろんなお花が咲いてきたりとかで、こう気持ち的にもね、やっぱりちょっとこう上向きになるというかね、モチベが上がる時期だし、まあ好きな人も多いんじゃないかなと思うんですけど、僕もね、まあまあ好きは好きなんですよ。で、まああんま得意じゃない理由としては、花粉症が辛いっていうのはまああるんですけど、あの花粉がなかったら本当に多分もっと好きになってただろうなと思うんですけど、もう一個ね、まああんまり好きじゃないというかちょっと苦手な理由が、やっぱちょっとどっか寂しいというか、なんか春になるとやや憂鬱になる瞬間がね、毎年あるんですよね。なんていうのかな、分かってもらえる人いるのかな、こうワクワクするけどそれと同時になんか焦りだったりとか、ちょっとした寂しさみたいのも出てくるんですよ僕は。で、それもあってね、毎年こう春が来るっていうのが、まあ暖かくなって春来たなと思うと楽しみなのと同時に、ちょっとこう身構えるんですよね。あ、乗り越えられるかなっていうか、なんかこう春ちゃんと生きていけるかなみたいな不安があって、でそれをね解消するために毎年こうこの時期になると春っぽい作品をいろいろね見たり聞いたりするようにしてるんですね。なんていうのかな、映画とか音楽とか、まあ、アニメとか何でもいいんですけど、っていうのもやっぱこう春の歌とか作品って多いじゃないですか。やっぱそういうのを聞くと、聞いたり見たりすると、ああいい季節だなっていうか、春だからこその美しさとか、なんかね、言葉あれですけどエモいみたいのを感じると、やっぱちょっとこう好きになれるじゃないですか。なんでそういうのをね摂取しようとしてるんですけど、で毎年あのプレイリスト、曲のプレイリストを作って聞いたりしてるんですけど、まあ、ってことはめっちゃ好きなのかな結局。で、まあ、今年ね、その今回先週お話ししたように、まあ、ちょっとそれをするために皆さんにちょっとおすすめのいろいろお伺いしたんですけど、結構いろいろね、あの作品を送ってくださってありがとうございます。確かにっていうのもあれば、あ、そうか、これも春っぽいっちゃ春っぽいななんて作品もあったりして、あのね、楽しみが増えました。送ってもらったので言うと、クリープハイプのしおりがとても好きですって言ってくれた人がいたり、めっちゃわかります。いいですよね。で、あとは秒速5センチメートル、アニメかな映画かな、まあどっちもあるんですけど、あれが好きだって言って、確かにあれはまあ桜の話だしもろですよね。とか、嵐の桜酒、これめっちゃ懐かしくないですか？僕すごい懐かしくて、僕が小学生、中学生ぐらいの時ですかね、まあよく聞いてて、なんかね、学校の朝の時間とか聞いてた気がします。なんか それも思い出したの込みでね、ちょっとこれ久しぶりにで聞いたんですよ。メッセージが来たんで、あ、久しぶりに聞いてみようと思った。めっちゃいい曲ですね。いや、まあ当たり前ですけど、なんかもうイントロ聞いただけで思い出せるというか、なんかこの昔のちょっとワクワクする感じがあれして嬉しかったです。あとはね、くるりの春風、まあ、これは確かにもろですね、うん、とか金子綾乃の私たちを言ってくれた人もいて、あ、これ僕めっちゃ好きだしコピーもしたんですけど、あ、春、確かにね、そうやって聞いたらこう春に独特のなんていうのかな、ちょっと不安な感じとかもリンクしてるのかななんて思いました。で、小説とかだと君の膵臓を食べたい、あの映画とかにもなったやつを言ってくださった方がいて、僕ごめんなさい、これまだね見れてないんですけど、なんかちょっと切ない系でおすすめですって書いてあったので、ちょっとぜひ読んでみようと思います。まあありがとうございます。とにかくね、こんなにたくさんいろいろおすすめしてもらえると思ってなかったので、嬉しいです。で、なんかこれだけあれば乗り越えられそうだなと思って、ちょっとこれ、この春は楽しめそうです。ありがとうございます。でね、一個一個なんかこう喋ろうかなと思ったんですけど、まあ、たくさん送ってくださったので、ちょっと難しいかなと思って、で今日はね、だから春のまあ話をちょっと、まあ、久しぶりにというか仏教っぽく、まあ、禅っぽい話をしようかななんて思ってるんですけど、まあ僕が春が好きであり苦手な理由、それとあと多くの人はまあやっぱり春好きじゃないですかっていうのを考えた時に、まあ、仏教的にというか禅的に考えた時に2つ当てはまる言葉、前後があるなと思って、でそれがねすごいぴったりだなと思うんですよね。でそれをまあ今日は話そうと思うんですけど、やっぱりまず一個はこう諸行無常ですよね。まあこれは何回も言ってるし有名な言葉なので、まああえて言うこともないし、別に春限定じゃないといえばそうなんですけど、春はやっぱ一番それを感じる時期なのかなと思います。まあ諸行無常って、そのなんていうか、全てのものは移ろいゆく、こう変わっていくっていうのを表している言葉なんですけど、まあそれを本当にやっぱ一番感じるのはこの花が咲いてたりとかする感じじゃないですか。で、まあね、例えば皆さんの生活圏内で、まあ、毎日通る道があったとして、ね、植木が植わってるようなところで、でまあ当たり前ですけど毎日その景色は少しずつ違うんですよね。木一本一本もちょっとずつこう大きくなってたり、葉っぱが増えたり、まあ、他の変化があったりするはずなんですけど、まあ、なかなかそういうのって感じづらいじゃないですか、パッと見だと。で仕事の通勤中だったり、まあね、他の用事がある時ってそういうとこまでこうなんていうのかな、こう気が回らないし、まあ、そんなこと気にしてられないので、なかなかこう気づくことないと思うんですけど、やっぱり例えばそれが桜の木だったりすると、その 2,3 ヶ月前まではその葉っぱにすらない枝だけの状態でちょっと寂しいような景色が、この時期になるとプワーってちょっとずつ咲いて、でカラフルになるじゃないですか。こう白かったりピンクだったりね、いろんな色がついてると、やっぱり目に見えてその景色が変わってるっていうのが感じれると思うんですよね。でなかなかこうそういうのを感じないと、なんていうのかな、毎日同じ日常の繰り返しって思っちゃったりとか、ただこう変わらない生活って思うけど、やっぱりそうやって花が咲いてたりとか、まああと割と桜とかもそうですけど、咲いたら散るのも早いんですよね。風が吹けばふわっと舞っちゃうし、そんなに1ヶ月も2ヶ月も咲いてるわけじゃないと。だからこそなんていうのかな、それが綺麗だなとも思えるし、あ、こう日常の中でも変化があるんだってそこまで思わないにしても、少しね、多分心のどっかではそういうことを感じたりしてるのかなと思うんですよね。やっぱりその、まあ、前も言ったかもだけど、なんていうのかな、桜もね、僕年中咲いてたらそんなに好きな人いないと思うんですよ。 まあそんな木はありえないけど、ずっとあのピンクが咲いてたら、なんていうのかな、綺麗だなってあんまりならないというか、やっぱ見慣れちゃうじゃないですか。それやっぱりなんでこんなにね、みんな桜好きで、見ると嬉しくなってこう写真を撮りたくなっちゃうのかっていうのは、やっぱりこうこの時期だけ咲いてるから、だからこそだと思うんですよね。うん、そこにやっぱりこう美しさというか、なんていうのかな、嬉しさ、喜びを感じるっていうのは、やっぱりこの諸行無常あってのことだなと思います。別にこれこじつけとかでもないですし、無理に言ってるわけじゃなくて、本当にそうだと思うんですよね。で、別に僕もね、その花を見るたびに、いや、とても諸行無常なりみたいな気持ちで見てるわけじゃないんですよ。普通に綺麗だなと思ってるけど、やっぱりどっかではそういう部分をなんか感じてるんじゃないかなっていうのがありますね。だからやっぱりこの桜なり、まあ他の花なりっていうのは、そういうとこに、なんていうのかな、ちょっと仏教的なのを感じたりしますね。で、もう一個が、これは僕がすごい好きな禅語なんですけど、百花春至って他がために開くっていう禅語があるんですよね。これがまさに春の言葉なんですけども、百花っていうのは百のお花と書いて百花で、春に至って誰のために開くのかという言葉です。まあ、だからたくさんのお花が春になったらブワッと咲くけど、それは誰のために咲くんだっていう文章です。で、まあそこで終わってるんですけど、まあ答えとしてはあれですよね、だから誰のためでもないっていうのがこうカッコでくっついてるみたいな言葉なんですけど、結構まあこれを初めて聞いた時というか知った時に、まあ結構僕的にはすごいぶっ刺さったんですよね。まあなんか、まあ言うじゃないですか、そのね、例えば世界に一つだけの花とかでもそういう歌詞がありますよね。誰のためでもなく、なんかただ一生懸命に咲いてる姿が美しいんだっていう歌詞があると思うんですけど、もうまさにそのことです。で、まあそれはね、分かったつもりというか、なんか少しまあ綺麗事っちゃっぽいっちゃ綺麗事っぽいと思う時もあると思うんです。正直僕もひねくれてた時期だったらそう思ってたんですけど、でもこの花が誰のために咲くっていうのは、誰のためでもなくただ咲いてるっていうのは、そのマジなんですよね、本当のことでっていうのを年々ね感じてきて、でまあその直訳というか安直な意味だったら、まあ誰のためでもないし評価されるとか、その咲くことに意味がない、意味を求めてない、ただ咲いてるのが綺麗なんだ、尊いんだよって言ってるんですけど、まあ実際まあそうだと思うんですよね。まあ花ってそこまでこう人間のために咲いてるわけじゃもちろんないし、でやっぱり僕はそうですけど、こうひねくれたりとか、まあいろいろ考えてると、なんかあなたのためにみたいなされると、ちょっとなんかまっすぐ受け入れられないみたいなとこないですか。まあ花はそんなことしないけど、例えばこのあれはあなたのために用意しましたって言われるよりも、なんかただそこにあるものの方が嬉しかったり心が動いたりすると思うんですよね。で、別にこれその花の美しさ、命のなんていうのかな、輝きを感じましょうって言葉だけじゃなくて、やっぱりね、僕らも生活してると、やっぱり誰かのために生きるっていうのが大きいじゃないですか。で、もちろんそれもすごく大事だし素敵なことです。で、そういうね役割、前にも言いましたけど、はあることは本当に素晴らしいんですけど、なんていうのかな、そのそればっかりになると、やっぱりこう本当に楽しいというか、素敵な人生を歩めてるのかっていうとそうじゃないし、その誰かのためにっていうのも、なんていうのかな、こう自分が本当にしたくて、その相手のことを思いやってしてたらもちろんいいですけど、そうじゃなくて、なんていうのかな、周りの目を気にしたりとか、なんか褒められたいとか、そういうのできっかけで動いてやることってあんまりうまくいかなかったりとか、後から自分が虚しくなることってあると思うんですよね。 で、僕は割とそういうところが弱い部分があって、やっぱりね、何かをやるには褒められたいなと思っちゃうし、チヤホヤされたいななんて思う時もあります。で、やっぱりそういう行動って結局なんかそれが思い通りにならないと虚しくなったりとか、なんかしょうもなって思っちゃったりするんですけど、そうじゃなくて、こう自分がしたいことというか、もう自分が心からこうありたいっていう風に思ってやったりした行動とか、まあそうやって生きてる姿の方がやっぱり後から自分も納得できたりとかね、なんかなんていうのかな、こういい気持ちでいられると思うんですよね。だからそういう意味も含めて の言葉だと思います。で、例えばこの時期だと、なんか春って何かを始める季節とか、まあ環境が変化したりとかでこう変わる季節って言ったりするじゃないですか。で、まあそれをね、きっかけにして挑戦したりとか、するのももちろん素敵なことだしいいとは思うんですけど、別にね、そのなんていうのかな、わざわざそんな無理してやらなくてもいいのかなと僕は思いますね。まあ、もちろんきっかけの一つになるのはいいんですけど、なんかみんなそう言ってるしやらなきゃとかで、結局それでうまくできなくてへこんじゃうよりは、なんかまあタイミングが来たらそのやれることをやろうぐらいのモチベでもいいのかなと思ったりしますね。このやっぱり春っていろんな花が咲くわけじゃないですか、ぶわっと。で、それがなんかそういう考え方になると思うんですけど、別に春、花、お花、桜とかからしてみたら、その春がたまたまそれに適したタイミングだっただけなんですよね。あったかくなって、まあこう花を咲く準備が冬とかにしてたわけですよ、お花も。で、それをじっと我慢してこうタイミングが来たから今咲いてるだけであって、なんか春だから一斉に咲きましょうって言って咲いてるわけじゃないんですよね。で、もちろん他の季節に咲く花もね、これからなんだ、藤とか紫陽花とかいろいろあるし、その時その時にあった自分のできることを本当に全力でやってるだけなんですよね、花とかそういうものって。やっぱりそこに美しさだったり強さだったりを感じると思うので、なんか僕らもそういうのでいいのかなってちょっと楽になる時もあります。なんていうのかな、周りがこうやってるから自分もやらなきゃとか、できてない自分を責めるんじゃなくて、まあもちろんね、準備をしたりやろうってモチベーションを持つことは大事ですよ。だけど今はその時じゃないのかもしれないなって思えることも大事というか、やっぱりその周りと比べてどうのこうのじゃなくて、そのただその今を生きるっていうね、自己ってことであるんですけど、ただ今を生きる、それが結局一番大事なのかななんて思いますね。なんでそんな風に春をね、感じてもらえたらいいなと思います。まあこうやって長々と喋れるってことは、やっぱり僕は何かに春は好きかもしれないですね。あ、ね、その寂しさだったり、そういうのを思い出して辛くなったりもすると思うんですけど、まあいろんな作品を見てね、ちょっと今年の春も楽しもうと思います。で、今回おすすめしてもらった曲とかを、僕毎年春になったら Apple Music の方で春を迎えるためのプレイリストみたいのを作ってるんですよ。春っぽい曲、春だけどちょっと元気が出る曲を入れてるのがあるので、ちょっとね、今回それをおすすめしてもらった曲を少し加えたバージョンをリンク貼っとくので、よかったら聞いてみてください。しんどくなりそうな時ね。ああ、でも本当にね、いい時期なので、いい春をね、それぞれ過ごしてもらえればと思います。僕もね、今年こそはちょっとお花見に行こうかななんて思います。調べたらね、結構まあ当たり前かもだけど、夜にやってるお花見みたいのもあるじゃないですか。あのに行こうかななんて思ってて、あれはどうなんですかね、一人で行っても大丈夫なのかな。なんかちょっと普通にそれはしんどそうですよね、一人夜桜って。いや、まあまあおつかもしれないけど、なかなかこのメンタルの強度が試されるというか、ある種修行みたいなところありそうですけど、まあでもそんな 周りの目を気にしてたらいけないなとも思うので、ちょっと乗り込んでやろうかななんて思います。春を楽しみにね、夜桜なんてものをやってみようかなと思いますので、なんかね、おすすめの春の過ごし方とかあったらまた教えてください。普通に春の好きなとことかでもいいし、また全然関係ないメッセージとかでも送ってくれたら、やっぱりこんだけリアクションもらえると僕もすごくモチベになるので、また何でも送ってください。じゃあね、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。お相手は元宝でした。ナム。